はい、ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはマンボ、こんにちはニューヨーク。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第4 season 第17課7つの子。
こんにちは、ゆういちです。
夏子です。今回は何という歌を紹介するんですか？
七つの子という歌です。
はい。ある鳥の歌ですね。
はい。どんな鳥の歌なのでしょうか。早速ブログを聞いてみましょう。
七つの子。
あなたの母国語ではカラスの鳴き声をどのように表現しますか？日本ではカーカー。この擬音語にさらに意味を持たせて、かわいい、かわいいと解釈したのが野口雨情です。彼は日本人なら誰しも口ずさんだことのある童謡、七つの子の作詞者。ところで、日本人が夕暮れの風景を絵にすると、必ず夕焼け空をバックに山を拝し、さらにカラスが鳴きながら飛んでいく場面を描くのではないでしょうか。それくらいカラスは日本人の夕方の記憶になくてはならない鳥なのです。そのカラス、なぜ鳴くのでしょう？そんなこと考えたこともないですって？この意外かつ素朴な疑問に雨情は次のように答えています。カラスは山の中にある巣に七つの子供がいて、その子がかわいい、かわいいと泣くのだ、と。さて、七つという数詞ですが、カラスの子供が七はいる、とも、カラスの子供は七歳であるとも読み取れるため、物議を醸しています。いずれにせよ、我が子を愛おしむ気持ちをテーマにしたこの曲は、1921年、大正10年、児童文学雑誌に掲載されて以来、親から子へと歌い継がれている名曲。覚えやすいメロディーは、元織長代によって作曲されました。カラスに注がれた温かい眼差しを感じる歌詞と、繰り返し歌いたくなるような旋律を、ぜひ聴いてみてください。
この七つの子を聞くと夕暮れ時をイメージしますよね。
あ、そうですね。はい。5時になると、この歌と一緒に、良い子の皆さんはもうお家に帰りましょうなんてアナウンスを流す地域もありますよね。
あ、なるほど。カラスと一緒にお家に帰るんですね。
はい。
カラスというと最近どうしても凶暴なイメージがあるんですけど、
あ、はいはい。
でもこの歌で子供のことを思って可愛い、可愛いと泣いているんだ。っていうふうに思うと、なんだか憎めない感じしますね。
あ、ちょっとそれわかる気がしますね。かわいい、かわいい。っていう、感じで泣いてるんでしょうかね。
カラスですからね。
はい。はい、
この歌も、著作権がもう消滅してるみたいなので、ゆういちさんすみませんけど、歌詞を読んでもらえますか？
はい。
もちろん歌っていただいてもいいんですけど。
わかりました。じゃあちょっと僕の美声で、
はい。
読みます、
はい。はい、お願いします。
はい。カラス、なぜ泣くの？カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ。
この最初の部分は簡単ですよね。最初は質問から始まっています。
カラス、なぜ鳴くの？は、カラスはどうして鳴くんですか？という意味ですね。
はい。その次に理由が説明されています。
で、理由は、カラスは山に七つのかわいい子供がいるからですよね。
はい。でも、ブログにもあったように、七つの子が、7歳のカラスという意味なのか、7羽のカラスなのかが、文脈からはちょっとわからないんですよね。
ああ、そうですね。どっちもありえますよね。
日本語だと両方とも7つというふうに言うので。
はい、そうですね。で、ちょっと僕は この文脈っていうのがわからないのでちょっと気になって調べてみたんですよ。
お、さすが。
まあそしたらですね、まずカラスっていうのは3歳くらいから、まあ、子供が産めるようになるんだそうですね。
ああ、なるほど。
はい。まあだから7歳ってカラスの年齢だとすでに大人になってるんじゃないかなと。
確かにそうですね。
はい。まあだから多分僕の予想では7羽のカラスという意味だと思います。
はい。
まあ、作者じゃないので、まあ、ちょっとわからないんですけどね。
いや、なかなか説得力がありますよ。
はい。
じゃあ、この歌の最初の部分は、カラスが鳴くのは、山に7羽の子供がいるからだ、という意味になりますよね。
はい。
じゃあ、次の部分も読んでいただけますか？
かわいい、かわいいとカラスは鳴くの。かわいい、かわいいと鳴くんだよ、という意味です。
はい。カーカーって鳴いてるように聞こえるけれど、あれは本当は、かわいい。かわいいって泣いているんだよという意味ですね。じゃあ最後の部分をお願いします。
山の古巣へ行ってみてごらん。丸い目をしたいい子だよ。
ここもわかりやすいですね。山にあるカラスの巣に行ってみたら、カラスの子供は丸い目でかわいいんだよと言ってるんですね。
はい、そうですね。まあ、本当に子供がいるカラスの巣に行って、まあ子供をこう見ようとしたらですね、カラスに襲われてしまいそうですけどね。
うわ、本当ですね。怖いですね。
はい、ちなみにカラスって、まあ、大体、ひらがなか、まあ、カタカナって書くことが多いと思うんですけども、
はい。
漢字もありますよね。
そうですね。
ちなみにその漢字ってどうやって書くかわかりますか？
あ、知ってますよ。
お、さすが。はい。
鳥という漢字の、箱の上の横棒がない。という字なんですよね。あ、なんかこうやって言葉で説明すると難しいんですけど。
あ、はいはい。この、まあ、棒が一本なくなってるっていうやつですよね。
はい。
はい。じゃあなんで、このカラスという漢字の横棒が一本ないのかっていうのは知ってますか？
いやー、それはさすがに知りません。
はい。実はですね。
はい。
まず、鳥という漢字の上の部分は、頭を意味しているそうなんです。
鳥の頭の部分ということですか？
はい。はい、そうです。で、その中の、この横棒というのは、目に当たるそうなんですね。
ほー。
そうすると、まあ、カラスは体がすごい黒くて、こう、目も黒いですよね。
そうですね。
となると、まあ、他の鳥に比べて、目がどこにあるのか見えにくいから、横棒がないということなんです。
なるほど。目が見えないから目がないことになってる。
そうです。はい、そういうことです。
面白い。漢字ならではの表現という感じがしますよね。
はい。ちょっとこれ面白いですね。
面白いですよね。リスナーの皆さん、ちょっと今言葉だけ聞いてるとイメージしにくいかもしれないので、カラスという漢字をこのレッスンの PDF に載せておきました。ぜひチェックしてみてください。
はい。それでは、このレッスンはこの辺で。
さよなら。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.